はようございます。高原剛一郎です。先日、ある経営コンサルタントの方が、昔話の桃太郎を使って、会社経営のアドバイスをしておられました。鬼退治に行く桃太郎のところに、犬、猿、キジがやってきて、家来にしてくれと頼むんですね。この犬というのは、忠実な部下。忠犬という言葉のごとく、とにかく実務を忠実にきっちり果たす人のことだそうです。次に猿というのは知恵ある部下でアイデアマンです。大きいプロジェクトの成功には冴えたアイデアは欠かせないんですね。ところで犬と猿というのはとても仲が悪い動物です。一緒に仕事をさせると何かと衝突しやすいんですね。そこで登場するのがキジです。このキジはムードメーカーなんですね。社員の間を取り持つ調停役が上手な人です。この3種類の人材が揃うと事業は成功するって言うんですけど、まあ、私はそれに先立ってもっと大切なものがあると思ったんですね。それは桃太郎の情熱です。前人未到のことに挑戦していこうとするそのパッションですね。当時の人々の生活をめちゃくちゃに壊してきた不幸の原因、それでいて誰もが恐ろしくてまともに戦うことができない最強の敵である鬼を桃太郎は撲滅しに行くんだというわけです。おそらく犬も猿もキジも桃太郎ならそれができると踏んでついていったんでしょう。勝ち目のない戦いならばきび団子ぐらいでついていくわけがないと思います。三匹とも鬼をぶっ飛ばす闘志がメラメラと燃え上がってる桃太郎に触発されて立ち上がらずに折れなかったのではないかと思います。実はこの番組も4月で6周年を迎えました。ラジオで聖書と福音を語り続けて6年になるんですが、その心境を申し上げると桃太郎についていく犬猿キジのような思いです。桃太郎は鬼を退治するために出て行きましたが、イエス・キリストは人類最大の敵である死を滅ぼすために天から下ってきてくださった方だからです。しかも聖書のメッセージはおとぎ話なんかではありません。歴史的に立証できる事実に基づくメッセージなのです。さて聖書の中にこう書いてあります。キリストがその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となった人々を解放してくださるためでした。もし今このラジオを聞いている方の中に、嫁行くばくもない方がいらしても、どうぞ絶望しないでください。あなたの死の恐怖の問題をすでに完全解決してくださった方がいらっしゃるからです。イエス・キリストがあなたを怯えさせている死後の運命を変えてくださるのです。では一体私たちはどうしたらいいんでしょう。三つのことを神に告白すればよいのです。第一番目に神に対してごめんなさいと言うっていうことです。一体何を謝るんでしょう。神様に対して恩知らずに生きてきたことを謝るんです。神を忘れて生きてきたことを謝るんです。私は幼かった頃、親戚の兄貴に連れられて行った縁日の射撃ゲームのことを今でもよく覚えています。ライフルの形をした銃口の中にコルクを詰めて、2メートルほど先の箱入りカラメルには当てるんですが、当たるだけではダメなんですね。倒さないといけないんです。そして3つ倒すと豪華景品が当たるということで、まあみんな必死になってスポコンスポコン打つんですが、力が弱いんですね。ところがこの親戚の兄貴と来た日には、抜群の腕前で2個まで標的を倒したんです。残りの弾がまだ3発余ってる。その時兄貴が言ったんですね。剛一郎にやらしたる。え、僕にやらしてくれんの？うん、やらしてやる。興奮しながら引き金を引いたんですが、まあ、3発とも外してしまいました。豪華景品はついに手に入らず、残念でしたね。 しかし私は豪華景品をもらうこと以上に何とも嬉しい気分に浸ったことを覚えています。それは兄貴が私にワクワクするチャンスをくれたことが嬉しかったのです。腕の良い自分の代理人に私のように幼いものを選んでくれたということが嬉しかったんですね。ところで人間というのはそこそこ成功するとつい傲慢になって本人気づかない間に感謝知らずの人、ワンマンな人になります。しかし、こう考えてみたらどうでしょう。もし私以外の人が社長してたら、もっとこの会社は伸びたに違いないけれども、神が任せてくださった、社員はついてきてくれた。もし私以外の人が父親だったら、うちの子供たちはもっと立派に成長したに違いないけど、でも喜んで慕ってくれた。もし私以外の男性がこの人の夫だったら、彼女はもっと幸せになっていったかもしれない。それなのに彼女は夫として立ててくれてる。そういうことを自己卑下や落ち込みの意味で考えるんじゃなくて、神がよくしてくださったことを見つけるために考えるんです。そう思って自分の周りを見渡してみたら、神様はなんてたくさんの分を超えた良きもので私を取り囲んでいてくださったんだろうかと気づくんではないでしょうか。ところがこの神を無視して自己中心で生きてきたのです。恵みに気づいて心がほかほかするより思い通りにならないとイライラするのは神を無視し自分を神としてきたからなんですね。ですから神に謝るのです。神様に対して恩知らずであったことをごめんなさいと言って謝ることですね。第二番目にありがとうです。こんな罪人のためにイエス・キリストが身代わりに死んでくださったことをありがとうございますと感謝することです。自己中心という罪の生き方は人生をボロボロにします。このボロボロになった私たちに永遠の命を与えるためにイエス・キリストは十字架にかかって私たちに代わって罪の刑罰を一切合切引き受けてくださったのです。あなたのためにそこまでしてくださった方はキリスト以外誰もありません。ところで今世界中に心臓の提供者を待っている患者さんたちがたくさんいます。私はアメリカで行われた心臓移植のビデオを見て考えさせられました。患者さんは65歳です。そこに交通事故で亡くなった19歳の女性の心臓が移植されるんですが、患者の心臓は2倍ぐらいに肥大してるんですね。しかし、新しく入れられる心臓はピンク色でパーフェクトです。老いた肉体に若い心臓が入ることで患者は九死に一生を得ました。それは心臓を入れた手術というよりまるで命を移植したかのような手術でした。キリストはあなたに永遠の命を移植するために十字架にかかって本来死ななくてもよかった方が死んでくださったんですね。そして死後3日目によみがえってくださったのです。あなたのために死んで蘇ったキリストをありがとうございますと感謝することです。第三にお願いしますです。一体何をお願いするでしょう。イエス・キリストに私の心、私の内側に入ってきてくださいとお願いするんです。なぜそうする必要があるんでしょう。神様は決して人間に無理やり入り込んだりすることはない方。であるからです。キリストはあなたが望むならば喜んであなたの家に来て住んでくださる方です。そしてあなたが死ぬその瞬間までいついかなる時でもあなたと共に人生を歩んでくださるのです。いかがですか？神様に対して過去の罪をごめんなさいと謝り、罪の罰から救われるためにキリストが死んで蘇ったことをありがとうございますと感謝し、そして、これからお願いしますと心を開くことです。あなたは救われるのです。どうぞ、主に向かってそのようになさってください。